さあさあさあさあ皆さん 今月も始まりましたよ、FM タイフーンからバンターユナイテッドです。スティンキーのごやんきです。よろしくお願いします。えらいもんでね、今回で2回目になりますね。まだまだ全然、ペーペーなんですけども、温かい耳で守っていただけたら嬉しい限りでございますね。はい、今回もですね素晴らしいゲストに来ていただきました。インフォレストというね、沖縄で、活躍しているインフォレストというバンドからヤッシーと誠さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
お二人方ね、お呼びしましたね理由はですね、今回、インフォレストねアフターマスという、はい、アルバムが、はい、出たということでですね、
はい
はい、リリースはまだなんですかね。
そうですね、
はい、
まだリリース
はまだやってなくて、はい、で今月来月
来月
ぐらいにテントに置かれるっていう予定ですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。僕個人的にもインフォレストはとても長い付き合いになっておりまして、まあもう10年以上ですかね。
10年以上です ね
10年もっとか
もっとからです。
高校生ぐらいの時からでしたからね。そうそう、うん、ピヨピヨの時から
ピヨピヨの時から
ずっと一緒に、試行錯誤してこの沖縄の音楽シーンをね盛り上げていこうってやってる仲間ですけども、はい、これからまたね、変わらずやっていきたいと思いますけどもね。
よろしくお願いします。はい、なんか
終わっちゃう感じなんですよね。今からなんでね、はい、すいませんすいません。今回ですねこのアフターマス、このファーストアルバム、インフォレストにとってはファーストアルバムですかね。
ファーストアルバムですね。
ファーストアルバムを出すにあたってのことをちょいちょい聞いていきたいと思うんですけども、よろしいですか準備は。
はい、
お願いします。はい、
ありがとうございます。このレコーディングにあたって今回レコーディング、ファーストアルバム、あのレコーディングどんな感じでしたか。
大変でしたね。
大変でしたか。
大変でしたね。
一言。
もう大変でしたね。
なるほど。
まあ、はい、大変以外言えないよね。
まあね、スケジュールも全然、うん、もうだってね、
うん、
もうスケジュールもクソもないぐらい。
はいはいはい。詰め詰めだ。
詰め詰めだし、もう伸び伸びだし。はい、
なるほど。うん、伸び伸びだやっぱし。
伸び伸びですね。
このやっぱ企画した通りにはいかないと。
いかないですね。
いかないですよね。
やりながら編曲もちょっと枯れながらやったりとかしたんで。はいはいはいはい、
それも醍醐味ですよね。この元ある曲をレコーディングしていくごとにだんだん変わっていくみたいな、ね、これもレコーディングの醍醐味でアーティストのね
あれだと思うんで、これがあればね、
そうですね。金があればね、
うん、
言いたくないんですけどね、うん、まあ、金があればどこまでもね追求できるんですけどね。そうそう、やっぱなかったということですか今回は。
まあ頑張りました。
頑張りました。頑張りました。ね、皆さん、あの僕たちプロじゃないのでね、仕事しながら、この少ない家族も、ね、持ってる人もいるだろうし、仕事しながら家族もやりながら、その短いこのスペースを使っての音楽活動なのでね、金もなければ何もないと感じですかね。
何かは欲しいですね。
何か欲しいです
ね。
まあ、愛ぐらいをね、
愛を求めてる、
ね、愛を求めてると思うのでね、この音楽にはね、ありがとうございます。うん、さあもうレコーディングは大変だったとの一点張りですね。はい、ありがとう、ありがとう、一点張りというかごめんなさいね。はい、で今回のアルバム、今回のアルバムというかインフォレストの曲っていうのは主に誰が作曲しているのかとか教えていただければ。
基本的なコンポーズは僕が、はい、やっていまして、
はい、
でまあ、それをスタジオに持っていて、うん、スタジオで、まあ、メンバーの分どんどん編曲兼ねながらやっていくという感じですね。はいはい
はいはい、なるほどですね。うん、じゃあ最初ヤクシーが基盤みたいなのを、ね、持っていって、それをみんなで編曲していくと。うん、なるほど。で誠さん今回来てくれるヤッシーは、ギタリスト、うん、インフォレストのギタリストで、もう一人誠さんが今日来てるんですけど、誠さんはボーカリスト、
はい、
ボーカルですね。
はい、
はい、作曲はヤッシーで、作詞は、
まあ、僕です、
ね、もちろん誠さんですよね。うん、はい、まあ僕も分かるんですけど、日本語で歌う曲もあれば、はい、まあ、英語もあればという感じですかね。
はい、いや全部、
あ、全部日本語です。
フルレンジで
今も、も
う、あ、そうなんですね。今も全部日本語ですね。うん、ありがとうございます。この日本語の歌詞をリリックを書くにあたって、どんなことを皆さんに伝え、このインフォレストというバンドはどんなことを世界に発信していってるっていうのを簡単に説明いただければ。
まあ、結局バンドでやってるけど、歌詞って、はいはい、まあ、個人的な感情とかがやっぱちょっと多めに、
はい、なるほど、
うん、はい、多分8割ぐらいがそういう感じになってて、
はいはい、
その中の2割のスパイスがバンド的なものが大体歌詞だと思うみたいな、ね。
なるほど。
で、
はい、
まあ まあ、結局まあ自分が日々感じたこととか思ったことを、うん、まあ、直感的なこと、
はい、
そういうことをまあ分かりやすく、
うん、
まあ、日本語で、
はい、
分かるような言葉で、
なるほど、
歌詞で書いて、
まあ、大事ですね、はい、
まあ、それがもう一番かな。もうそれ以外はあんまりなくて。
あ、じゃあ真子さんのリリックっていうのは普段の日常生活から生まれてるっていう感じですかね。
ちょっとかっこよく書いたりね。
なるほど、ちょっともったりね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。
だいぶ持ってるね。
だいぶ。ありがとうございます。まあこのね、ちょっと思ったこと大げさに言えば伝わり方もね、2倍3倍になっていくので伝わりやすいかなと。
大げさに、
まあまあまあ、持ってね、悪く言えば大げさに、
かっこよく、ね、
かっこよく、かっこよく伝えたい。
そうそうそう、
なるほどですね。こうね、インフォレストは実はもう沖縄だけにとどまらず、県外、もちろん県外も、そしてもう海外にも行っちゃってるっすよね。
そうですね。
最初の海外はどこに行きましたか？
台湾ですね。
台湾ですね。どうでしたか、台湾の雰囲気は？
いや、すごかったね。
まあでもカルチャーショックはあるね、
うんうん、ああやっぱし
近いけどね、食い物とか沖縄とすごい似てるんだけど、
はいはいはいはい、
全然違うよね。
街がもうやっぱりちょっと全然違うね、
うん、
違
う。
物価は
安い
んだ。
安い、
あ、まあでも、まあ、安い高い両方あるかな。
あ、
物によりけ
り。なるほどなるほど、まあ問題なく日本人も美味しくいただけるということです
か？もう全然それは。
あ、そうなん、
全然美味しくいただけます、ね、
なんか嬉しいですね、うん、ありがとうございます。僕ね、バスのドライバーの仕事をしてるんですけど、台湾の方がほとんどなのでね、
ああ、
お客さん台湾の方ほとんどなので、とってもいい人たちなので、
そう
ですね、本当に機会があればマジで行きたいんですけどね。
行った方がいい。
そうですね。
行かないの？
行きます。
行こう。
行く詐欺なんですよ。その詐欺にならないように、はい、やりたいですね、はい。パスポートもせっかくもう作っちゃったんだね。
使い道がね、
使い道がね、欲しくて、
ちゃんと保存した方がいい、はい、俺みたいな量めっちゃ探すからね、
2人ともめっちゃ探してたら、
ね、使わないから。
そっかそっかそっか、
置き場所も分かんなくなって。
そっかそっか、
すごかったよね。
そうですね、
びっくり返しておき、
まあね、すいません、元の話に戻りますけども、はい、まあ、リリックのメッセージは、まあ、普段真子さんが思ってることを曲に乗せて、リア君が作った、みんなが作った曲に乗せてっていう感じで、このバンド成り立ってるっていう感じですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。でこのレコーディング終わって、終わりましたと、はい、ようやく自分たち納得いきましたか、このレコーディングでできた曲、
そうですね、
楽曲は、は
い、もう本当に 寝ないで1ヶ月間丸々本当、仕事レコースターの繰り返しだったので、
なるほど、
もうなんか、割とこう、エンジニアさんに頑張っていただいて、
なるほど、
いいものができたかなと思います。
ありがとうございます。ちなみに今回のレコーディングはどちらのスタジオで撮りましたか？
沖縄市にあるキンテッドスタジオというところで、まあ、エンジニアさんがすごいもともと仲いいエンジニアさんなので、すごいリラックスしてできましたね。
なるほど。あ、じゃあ那覇から沖縄市に通った
もう、もう毎日っていう感じ
です
よ。結構いい、
すごいですね、
はい、アーティストさんね、県外のアーティストさん、結構いい
メジャーのアーティストさんとかに使ってくれるスタジオで。
あ、そうなんですね。いや、興味深いですね、沖縄市の、なんていうスタジオでしたっけ？
クインテッドスタジオ。
クインテッドスタジオですね、はい、これ聞いてる皆さん、バンドマンはね、ぜひチェックをお願いします。
漫画、はい、いっぱいあるんで。
漫画もいっぱいあるんです
。
めちゃくちゃでかいからね。
あ、そうなんですね。
もうめちゃくちゃでかい。
スタジオが、
スタジオがもうでかすぎ
て、何部屋あるんだろうね、あれ。
え、そんなに、
8LDK ぐらいあるんじゃない？
すごい。
マジか。
リビングがもう本当に30畳ぐらいあるし、
すごいでかい。じゃあ雰囲気もいいですね。
めちゃくちゃリラックスして、
リラックスしていきますね。このほら、バンドにあり、あるあるだけど、もうバンドスタジオ内が汚かったり狭かったりすると、このバンドの雰囲気も狭くなったり、ね、空気も悪くなるからね、うん、なるほど、いいですね、沖縄市、クインテッドスタジオ、ね、
ぜひ
ありがとうございます。はい、おすすめですね。じゃあそういうことで、なんかこう、まあ、その沖縄市のクインテッドスタジオでレコーディングして、まあ、納得いくものを撮って、
はい、
その後ライブとか何本かもすでにやってらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
この作る前と作った後のやっぱパフォーマンス、ライブのパフォーマンス的なところはやっぱ違ったところがあるんですか？
バンドとしてやっぱりがっちりしましたね、形にしたので、やっぱりそれなりにメンバー一人一人の、こう、なんだろう、意識というか。
なるほど。
やっぱすごいよね、だって知らないところでさ、一人でスタジオとか入って練習してるもん、みんな。俺も知らなかった。
それも知らなかった。最近行ったら何このみたいな、誰か入ったのかなって聞いたら、自分が。
いやすごいですね。
やってました。3時間ぐらい入って。アホだね。アホだね。
なんか嬉しいっすね。
まあね。嬉しいけど。
このバンドのためにね、誰にも言わずに個人練習ね、
そう
してくる。 嬉しいですね、うん、俺たちスティンキーったらそんなことやらないですからね。
スティンキーさんはな、
スティンキーはね、
上手さんだからな。
いやいやいやいや、もう本当にね、もう隙があればサボることばっかり考えてるんだよね。はい、もう見習いたいと思います、インフォレストさんのね。いやいや、本当素晴らしいメンバーですね。メンバーの構成的には、はい、マコさんがボーカル、はい、でヤシがギターと、
はい、
でここからのメンバーをちょっと紹介していただきたいんですけども、
はい、はい、
ギターが2人いて、
ギターが2人いて、はいはい、ベースが1人いて、はい、ドラムがいて、でシンセサイザーですね、
は
い、
なるほど。
で、まあ、ドラムと、はい、まあ、シンセサイザーが、うん、まあ、割と基盤になりながら、
はい、
ビートの調整とかですね、
この6名体制の感じですね、ですね、本当にね、ドラムとシンセサイザー、ごめんなさい、シンセサイザー、ごめんなさい、ごめんなさいね、見逃してくれたらいいですか。シンセサイザーの役割がもうもろに出るバンドですよね、
うん、
本当に、
ね、
もう、ま、曲今回のアフターマスも僕は実は先行で聴かせていただいてるんですけども、本当ドラムすごいなと、
うん、
本当に、
まあ、ほぼ同期だよね、
ほぼ同期、
うん、要はリレクトビートが決まってるから、うんうん、はいはいはい、BPM 決まっちゃってるから、
うんうんうんうん、なるほどですね、
ドラムは大変かもしれない、ずれられないからね、
そうですよね、うん、
でイヤモニとかもしてないから、
あ、そうなんですか、
生で聞いて、うん、同期しちゃってるから、う
ん、なるほどね、
うん、なんか割とあのなんだろう、カチカチではなくて、はい、ライブの生感っていうのは、うん、そのまま現場でそのまま表現されてるかなっていうのは、
うんうんうん、
基本的に生っぽいのはやっぱりずっと意識してるんで、
はいはいはい、うん、じゃあレックでも完全にライブを意識してっていう感じですね。
ミックスとかも含めてちょっと生っぽい作り方しましたね、はいはいはい、アルバムに関しては
。はいはいはい、もうなんか本当に複雑な楽器じゃないですか。なんで、うん、楽曲複雑、うん、とってもインフォレスの歌は複雑っていうイメージがあるんですよ。なんでかというと、まあ急にパッ、
なんぜか、
なんぜかと、なんぜかというと、なぜかというとの丁寧語ですよ。なんぜかというと。なんぜかと、本当です、本当です、流行ってます今、流行ってます、なんぜかというと、
おすげえ、おすげえ、
あのほら、急にね、テンポがパンって変わったり、パンってかもうパンパンパンパンみたいな、でいきなりガーンと落としたりとか、もうそういう なかなか誰もできないことをやるバンドなのでね、うん、ドラムはとっても大変じゃないかなといつも見ております、僕ね、
よくあれですね、
はい、
あの文句言われますね。
あ、そうですか、ドラムの言い方ですか、ね、なるほどね、
お前何をやらせるんだ。
でもそれにね、本当に忠実にね、
そうですね、
うん、それ以上のことを返してくれるドラマーだと思います、インフォレストのドラマーね、
ありがとうございます、
翔一さんっていうんですけどもね、いつもお世話になってます、ありがとうございます。はい、ということで、中間のね、中間にここら辺でちょっと休憩しまして、中間にこのアフターマスからね、インフォレスのアフターマス、まだリリースされてないんですけどもね、あるコネを、裏のね、裏のコネを使いまして、入手することができました、インフォレスのアフターマスのアルバムから。
入手できました、
はい、もう本当にね、 CIA とかの関係も含まれてますからね。はい、 CIA 通しての、入手通路となりました。ありがとうございます。
経路、
経路、経路、通路、ごめんなさい。
通路、通
路、通路です。経路の通路、
経路の通路、
経路の丁寧語、通路です。
上院、
上院、もう天皇陛下が使うぐらい言葉なんでね。
大丈夫、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいね、すいません。ユンタカそこを前にして、ちょっと一曲聴いてもらいましょうかね。インフォレストのアフターマスというアルバムから、題名、タイトルをお願いしたいんですけど、
は
い、
DDMMYY、
DDMMYY ですね、すいません、皆様どうぞ聞いてください。
Why?
さあさあさあさあさあ
素晴らしい、
いかがでしたでしょうか皆様ね。
素晴らしい、
は
い、
実はねまだ4分の1も終わってないんですよこの曲ねですよね、はい、この曲自体8分ぐらいありましてまだ2分しか経ってないのでね、いやー奥が深いですね、
奥深いです
から、ね、じゃあねこのまあ持ちライブ普通のライブがあったとして、まあ、持ち時間どのように殴っても30分ぐらいじゃないですか、30分の間に何曲できるんですかインフォレストさんは。
いやこの曲がね、うん、この曲だけすごい長い、
あ特別長いんだ、なるほど、
あとはそうでもないからあと5分大体5分前後ぐらいだよね、そう、おーおーおー、これ俺らあの、うん、例えば持ち時間、はい、この25分だとしたら、はい、絶対的に守るバンドなので、
はい、そうですね、そう、それが有名ですよね、インフォレストの押さないっつって、は
い、押さない
押さない
押さない、
素晴らしい本当に、
まあ、25分で必ず4曲ぐらいやって収まる、
はいはいはいはいはい、なるほど、で僕がこうライブに見に行ってたらこの DDMMYY っていう曲は一番最後にね、はい、ねやる感じなんですけども、最初から最後までやるっすよね、
やりますね、
やりますよね、8分間ね、
8分間やります、
ね、なるほどね、うわーすごいバランスですねこの曲のね、難しいかと、本当に俺はなんかいつも押してしまうのでもう本当申し訳ない、いつも押してしまう、
いや MC が主立だからいいんじゃないですか、
あそうですかね、
スピンキーさんはもうスピンキーがねMC がもう主立だから
まあね、でもこの主催者に対しての悪い気持ちもとってもあるのありますしね、他のバンドに対してもね、どんどん削ら長くなってお客さんにもね、まあ、
もっと長いバンドいるから大
丈夫、まあまあそうなんですけどね、このうちのタイムをここで使うべきじゃないですよねですよね、思いませんか、インフォレストさんね、ちゃんとしっかり守ってらっしゃる方からのご意見をね、お聞きいただきました、ライブは押さないときましょうね、皆様ご協力お願いします、
頑張りましょう、
はいお願いします、
頑張っていきましょう、
はい、ところでこのすいません聞いたまだ後なので、まだ皆様の耳に記憶が残ってるうちに、この DDMMYY のこの誠さんが書かれたリリックの意味っていうか、何を伝えたい曲なんですかこれは、
まあ、
この
DDMMYY って、まあ、聞いた感じ、はい、まあ、分かんない人とかは 何だろうこれ、
分かんないですね、うん、まあ、全く
言ったら、はい、まあ「Day」、
はい、
マウス、
マウス、いや、あ、日、月、年、
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、何年何月何日にこういう感情があったよっていうのを単純にこう自分がまあ書いたのをピックアップしていって、
なるほど、
それを、まあ、組み合わせていったっていうか、なんていうの、
なるほど、
日々、まあ、絶対忘れちゃう感情とか、そういうものをまあ書き留めて、
はい、
まあ、それを一個ずつ、まあ、かっこよく、
バ
チッとはめた感じ、
なるほど、
まあ、だから中には結構なんか、うん、まあ、文句とかさ、もう書いてたりとか、
はい、した
りとか、そういうのもやっぱひっくるめてやっぱり、
はい、
まあ、自分だし、
はい、
まあ、別になんか俺あの上辺だけでさ、
うん、
どうたらこうたらかあんまりしたくないから、
はい、
そういうのもまあリリックにちょっと落とし込めたらなっていうのもあって、
なるほどですね、いや素晴らしい意味が聞けました、もう聞いときたいと思ったらこの DDMMYY の全然意味が分からなかったから、なるほどですね、そういうことを大切にするバンドなんですね、インフォレスタ、ありがとうございます、
みんなそうでしょ、
まあまあみんなそうですよね、
みんなそうでしょ、何かあるでしょ、
まあなんかありますけどね、うん、特にこのアンダーグラウンドミュージックっていうか、うん、そういう人たちって本当に何かに対して訴えかけてる、
まあ、
反骨精神の塊みたいな、ね、うん、そうじゃないとこの年まで音楽できないですから ね、
うん、
ちょっとでもね丸くなってしまうと音楽性が変わったりね、うん、俺たちは本当にいつまでもイケイケな感じでいたいので、あえてそういう状況に行ったりとか、あえて厳しいところに自分を追い込んだりする、うん、まあ、ド M なんですかね、
まあ、何にせよあれだよ、うん、続けることが大事で、
そうですね、間違いないですね、
うん、まあ、そこかな、
うん、うん、
変わってもいいんだけど、うん、続けること
が、なるほどなるほど、
そうそう、
なるほど、
自分がなんかしっかり思ってるものがあれば、
だってステーキだと15年ぐらいやってるっしょ、う
ん、らしいっすね、うん、
だって俺らがな、いた頃にはもうすでにいたし
ね、
うん、そうっすよね、
そうそ
う、うん、うん、僕はいろんなバンドを経て、
ね、
まあ、僕が今誇れるのはまだ音楽をやめてないっていうことだけなんですけどね、これがどこまで続けられるかまた
問題
で、
ゼファー乗ってね、
ゼファー乗って、うん、紫のマーチン履いてね、
そうそうそう、うん、
全然遅かったですけどね僕のゼファーは懐かしい時期は本当にまあありました、本当にこの今日来てもらってるヤッシーとは、中学校からの同級生でね、
はい、そうですね、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
仲良く出てるね、
い
はい、で隣にいる孫さんは実はヤッシーの実の兄貴ということでね、
はい、
はい、今日は兄弟に来てもらってますよ皆さん、
はい、ありがとうございます すみません。ま
あ、どうですか、この兄弟って言われることに関しても慣れましたか。
もう、まあ、慣れた
か。慣れた
か。慣れたし、うん、なんか、お互い多分、知らない人とか、紹介するときとか、すげえ楽。
楽だね。あ、そっか、うん。そうですね。
さあ、俺の弟よろしくみたいな感じで、普通に言えるし、まあ、やっくんとかも逆に、うちの兄貴だからよろしく
みたいな。はいはいはいはいはいはい、
みたいな感じで。
なるほど、なるほど。こう、ほら、兄弟で、結構、4つ年離れてますか。
6つ。
4つか。
6個。
6つ6つも、そっか。6つも離れてるんですね。
そうだね。
それで、こう、仲いいじゃないですか。うん、プライベートとかも。
全然それない。
あ、それはない。プライベートはないんだ。
最近、先週、先週、うん、ちょっと一緒に遊んで
たから、ね。先週、うん、丸1日ぐらい、ほぼほぼ一緒に。
はいはいはい。6つ離れてるって、僕が妹と6つ離れてるんですよ。うん、一切何もないですからね。それに比べたら本当にすごいですよ。
あ、まあそういう、うん、そういう感覚でいくと、うん、なんだろうね、まあもう普通、
普通な友達みたいな感じか。ま
あ、ちっちゃい頃はやっぱりさ、うん、兄貴に憧れるとかあるじゃん。
ありますね。
そっからスタートなんだよね。うん、でそこで俺が可愛がってとか言って、
なるほどなるほど。
そっから自分で道作っていってさ。
なるほど。うん、
だからそれをそれで、
おお、うん、で、
まあリスペクトだよね、お互いの、
うん、お互いのですね、うん。うん、まあそれがないと今まで続かないですからね。
そうですね、
間
違
い
ない
。
めっちゃ喧嘩もするしな。
うん、
余裕する、ね。あ、そうなんですか。
するする、余裕でする、めっちゃする。
あ、そうなんですね。まあ、
っていうかもうなりふり構わずする。もう誰の目の前とかでもやるもん。
え、そうなんだ。
そうです。
あ、一回も見たことないから、そういう場面を俺。
あ、そう。
うん。あ、そうなんですね。あ、いい関係ですね。じゃあ喧嘩もすごい仲いいと言いますからね。うん。こう思ったことをバシバシ、なんも変化球つけず、
まあ。思ったことっていうか、うん、まあ間違ってることとかさ。う
ん、はいはい。
そういうことかは。
なるほどなるほど。
じゃあね。あ、
はい。
あら、
ありがとうございます。はい。もういろいろね、今日インフルエンサーに。
竹縄的な。
はい。竹縄的な感じでね。うん、そろそろ。はい、あ、すいません、
告知
ごめんなさい、最後にね、ごめんなさいごめんなさい、告知ごめんなさい、これだけね言わせてもらいましょう。あと、インフォレストさん、この、来月か、
はい、
再来月ですかね、
11月ですね、
11月にイベントがあるということなので、はい、告知を簡単にお願いします。
11月4日にですね、うん、僕たち、メインでやってるイベント、はい、合奏というイベントがありまして、
はい、
それが11月4日と11月6日にですね、
はい、
ちょっと1日またいで、
はい、
まあ、2日間、うん、まあ、イベントの方やりますね。
なるほど、
ゲストがね、
ゲストが、はい、11月4日の方がサイバーボックスで、
サイバーボックス、
京都のバンドでニムというバンドが来て、はい、これはもう僕たちもすごい大好きなバンドで、めちゃくちゃ、はい、もう本当にいいバンドですね。
はい、行ってほしい。
もうマジでいけてますね。
はい、
行けてる。で、次11月6日の日曜日、うん、
はい、
これが那覇の、クラブラブボールですね、
はい、
ラブボールの方でデイイベントとして、2時スタートですね。2時スタートで、
はいはい、
ゲストが当たった、
当たった、
東京、は
い、出ました、
うんうん、
当たった、
うん、はい、
でマイナーリーグ、うん、
マイナーリーグですね。
で、はい、ワシズ AK レフクルー、レフクルーの、まあ、メンバーがやってる、ワシズ君っていうこのあれですね、
はいはいはい、
めちゃくちゃイケてる、
はい、もう
どんなことやってくれるか分かんないですけど、
はい、
で我らがリットですね、
我らがリットですね、あ、リットも出るんでね、
でも本当にもうちょっとクラブイベントをそのままデイイベントで落とし込んで、うんうんうん、
なるほど、
やります。
はい、
はい、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。11月、ごめんなさい、
4日と
6日ですね。
6日ですね、
はい、
告知の方も随時は、ね、SNS の方通じていろいろやっていきますので、
はい、
よければチェックの方お願いします。
ありがとうございます。
5日もね、はい、任務一緒にやってくれるん
で。あ、そうだね。
あ、そうなんですよ、はい、僕らも
スラムバーで、
はい、もう4の合奏、4と6の合奏の間に、スラムバーで、はい、この一緒のゲストさんとね、一緒にやらせていただくことになりました。
ます
僕たち、私たちスインキもね、
す
いません、よろしくお願いします。本当にね、いいバトンを渡せるようにね、
はい、
行きたいと思います。
僕らも行きます。
はい、じゃあそろそろ、お別れの時間になりました。皆様またね、来月のこの時間にお会いしましょう。バンタユナイテッドでゴヤンキーのスティンキーでした。 Thank you、
ありがとうございます。
We'll be right back. ナイトドッグの皆さん、ワッサップテーブルチャンネル13キャットクルーでトゥーレッタージャーナギタリストワッスです。今月も沖縄からちょっとだけ離れた東京からお伝えしていきますので、お付き合いよろしくです。9月の後半になって、なんていうんですかね、9月の長雨っていうんですか、東京地方ずっと雨です。毎日雨でね、ジメジメしてます。しばらくねお天道様を見てない気がしますが、沖縄地方は最近どうでしょうか。例年ですと今時期っていうのは台風シーズンじゃないですかね。ちょっとね最近、まあ、あまりね台風が来たとかねあまり聞いてないんだけど、今年はね8月から9月の頭にかけて僕のね生まれ故郷の北海道がね台風の被害がねひどかったみたいでね、ちょっとね心痛いですね。沖縄はね確かにねこれから台風来ると思うのでね、その前にねちょっとねパンクロックでね元気つけてね乗り越えていきましょう。我らトゥーレイトアジア、9月のね16、17日と、北海道の札幌と旭川でライブやってきました。札幌はね去年に続いて行ったんだけど、旭川は初めてでしたね。沖縄同様ね2年連続続けて北海道にね行ってさせてもらって、主催者の方々にはね本当感謝ですね。札幌のねライブにはねこの番組の、スタジオにね何度もね遊びに来て出演してた、ヒカルくんのねバンドサンシャインの元メンバーのマサも遊びに来てくれてね、元気な姿を見せてくれましたよ。やっぱりね僕はね札幌出身なのでね、地元でのねライブはね、感無量で嬉しいですね。翌日のね旭川、なんとね9月なのにね気温12度とか言ってましたよ。半袖はねちょっとね夜はきつかったですね。ライブハウスの中はねまだいいんだけど、外はね長袖必要でした。でもねやはりねライブハウスはね暑かったです。よくねテレビなんかでね紹介されている、旭山動物園、沖縄のね美ら海水族館に、ね、匹敵するようなね日本を代表する観光名所ですよね。僕は4度目かな。だけどね毎回ね違うものがあるというか、毎回進化してますね。これはねぜひともね沖縄の人にもね見てもらいたいので、北海道行った際には旭山動物園に足を運んでみてください。まあ今ね僕ねちょっとね北海道シックにかかっています。完全にね寂しくなっちゃってるのかな。だけどね北海道のバンドたちも沖縄にねライブやりたがってるんで、まずは今回お世話になったバンドから行きましょう。前にもちょくちょくかけている番だけど、改めてかっこいいと感じたのでもう一度紹介します。まずはサーフコアバンドロコモコダインでミナゴフ。 どこも来ないんで、みなごく聞いてもらいました。このバンドは僕ね、初めて見たんだけど、絶対ね、沖縄でね、ライブをね、実現させたいバンドです。沖縄でね、活動しているあのインフェクションライツなんかとね、組んだらね、面白いんじゃないかなと僕勝手に思っちゃってます。このロコモコ9、リーダーでね、ギターの早坂のメインでやっているスラッシュメタルバンドも、ノーマーペインですね、沖縄でねライブやりたがってるんで、この辺りのね音楽はねちょっとね500人でもねお願いしようかななんて思ってます。本当ね、北海道はねもうちょっと秋っぽかったんだけどね、このバンドを見てね、またね夏にちょっと舞いを戻ったような気がしました。さあ続いていきましょう。続いてのバンドは、このね札幌のねイベントを、ね、主催してくれたドラウナーズ。元サンシャインのねベーシスト、マサがね札幌で活動してたバンドですね。なのでねこちらの、ね、ラジオでもね何回かかけてるみたいですけども、もう何回かけてもいい曲です。僕ね個人的にねいつもねどっか出かける時とかねちょっとねテンション上げていこうと思う時はこの曲を聴いていきます。ザ・ドラウナーズでクラウン。 ザ・ドラウナーズで僕がいつもねテンション上げるために聴いてる曲クラウン聴いてもらいました。ザ・ドラウナーズ、今回ね僕らがね非常にお世話になった札幌のねイベントのねまさに立役者です。もうね1998年結成だから結成18年の札幌代表するロックロールバンドです。前からね彼らね不動産会社やねあとねスキー場ルツ高原かなスキー場のね CM をやっていたんだけど今回はなんとなんと彼ら初めてだと思います。軽自動車の中古車屋ちょっと僕もね意外でねびっくりしましたけどもこのためにね書き下ろしたと思われる曲をね流れてるようだけど CM はね僕ねちょっとやっぱ東京に住んでるんで見れてないんだけどサンプル的なね映像がね見ましたけどやっぱりねこのバンド多彩なバンドですね。短いねやっぱり15秒ぐらいなんだけどバッチリハマってますね。個人的にね僕ね秋にね秋から冬かなあたりにね札幌帰ろうと思うのでねその時にね帰省なんだけどその時は何としてもねテレビにかじりついてでも彼らの CM ね生で見てみたいですね。この日のねイベントねトリを務めてやっぱりね札幌でねこれだけね張ってやってるバンドは感動ありますね。かっこよかったです。ほんとね札幌ではねロコモコナインもそうだし、あと他のねドラウナーズもそうですけども他のね対バンしてくれた方々あとね札幌カウンターアクションライブハウスなんですけどもそちらの人たちにもあと集まってくれた人たち皆さんお世話になりました。札幌でのライブの翌日、9月17日ですね、僕らはね初めてですね旭川に行きました。旭川ね何回か遊びに行ったことあるんだけど自分のバンドのライブではね初めてです。ちょっとワクワクでしたけども9月でね東京まだ30度ぐらいあるっていうのに旭川は15度ぐらいしかなくてねひんやりしてましたね。札幌はね前の日暑かったんだけど急に寒くなったんでねいかにね北海道もね広いかっていうのが分かりました。その旭川のねイベントを主催してくれた僕の、ね、とってもね北海道の兄貴分です。まず1曲いってみましょう。旭川が誇るオリジナルパンクロックバンドザ・ジョニーボーイズで魂の爆弾。
道が塞がれ
ジョニーボーイズで魂の爆弾聞いてもらいました。ジョニーボーイズは1992年結成以来一度も活動停止することなく、北海道旭川を拠点にして活動している旭川オリジナルパンクロックバンドです。沖縄のね、ヒカル君をはじめとしてサンシャインのメンバーとかね、沖縄の仲間でね、ジョニーボーイズ好きな人多いんですよ。よくね、みんなにね、ジョニーボーイズ沖縄に連れてきてくださいよと言われてますからね、いつか連れて行こうと思ってます。前にね、僕らトゥーレイタージア東京でね、対バンさせてもらったんだけど、彼らのね、地元でのね、共演はね、やっぱり嬉しいですね。彼らがね、地元でね、絶大な支持を受けている姿を目の前で見ることができました。しかもね、今年はね、メンバーの古傷の治療などもあり、なんとこの9月17日かな、この日が地元旭川では今年初のライブ。こんなね、復活の日にね、共演させてもらえるなんて、僕らもね、気合入りまくりましたよ。こちらもね、札幌でのドナウドラムナーズ同様、ライブのね、トリを務めてくれて、さすがの監督でした。僕もね、気がつけばね、彼らのライブで最前列にて拳振り上げてましたね。旭川のライブハウスモスキート、こちらでやらせてもらったんだけど、こちらのお店の方と話したけど、ジョニーボーイズがいたから旭川の今のライブシーンがあると言ったんですけど、それは絶対間違いありません。ジョニーボーイズほか、旭川での対バンの皆さん、旭川モスキートの皆さん、本当にお世話になりました。札幌とね、旭川はこの期間で、皆さんに助けられてね、楽しいものができました。両方ともね、旭川も札幌もいつかまた必ず聞きます。さあ、今月最後に紹介するバンドは、僕のね、フェイバリットバンドの一つでもあるミスフィッツ。毎年ね、いろんな噂が流れたりね、してるバンドなんだけど、今年もね、今年多分ね、ミスフィッツね、再結成以来一番のね、話題になった年なんじゃないかなと思います。それのね、話はね、後にしといて、まず1曲いきましょう。彼らがね、今年ね、ミニアルバムを発売しました。まさにね、ミスピッツっていうようなね、タイトルです。これ日本語で言った方がいいと思いますね。それでは行きましょう。ザ・ミスピッツで13日の金曜日。ミスピッツで13日の金曜日、フライデーザ・サーティーンズ聴いてもらいました。いかにも彼ららしいタイトルで、曲調もね、彼らしいホラーポップですね。ミスフィッツ、唯一のオリジナルメンバーのジェリー・オンリーが率いるミスフィッツですが、いつもメンバー間などでね、いろいろな噂が出るバンドです。なんとね、今回はね、オリジナルシンガーのグレン・ダンジグが復帰してライブをやるという信じがたい噂が流れてましたね。だけどね、この噂本当だったようで、今月ね、アメリカでね、開催されたイベントに出演して、ダンジグとジェリー・オンリーのオリジナルミスフィッツが実現したようです。今はね、ミスフィッツね、ジェリー・オンリーの息子がギター弾いてますが、普段はね、今回はオリジナルメンバーではないんだけど、黄金期のメンバーのギタリスト、ドイル・ボン・フランケンシュタイン、ジェリーの実の弟ですね、彼がね、ギタリストとしてダンジグと共演するようです。したようですね。今年ね、パンクスプリングで彼ら来日してくれたんだけど、ぜひともね、来年のね、パンクスプリングでは、ダンジグとね、ドイルと一緒に来てほしいですね。ミスフィッツね、このダンジグとジェリー・オンリーは何度かね、揉めてね、訴訟まで行ってるんですよね。名前の権利だったり、あとロゴの権利だったり、キャラクターの権利だったりで何度か訴訟を起こして、もう泥沼だったんだけど、これね、僕ジェリーのね、インタビュー見てちょっと笑っちゃったんだけど、本当かなと思うんだけど、もう一回訴訟を起こそうと思って2人会ったら、やっぱりバンドやろうぜってことになったらしいんですよ。本当かどうか分かんないけど、もしこれが本当だったら、もう素晴らしいことだと思います。僕なんかもね、やっぱりね、ジェリーとね、ダンジグが会うって言ったら、また揉めんのかやと思うけどね、再結成なんてね、こんな嬉しい話はないですね。やっぱりね、このメンバーだとね、この曲を期待します。多分ね、メタリカのメンバーね、特にジェームス・ヘッドフィールドなんかね、大ファンなんでね、この曲を期待してると思います。ミスフィッツでラストカレス。 今月もマッスーのパンクロックチョイスにお付き合いありがとうございました。今月はね、9月のね16、17と、札幌と旭川行ってきたんだけど、そこでねお世話になったバンドを中心に紹介していきました。今回紹介したバンド、皆さんね沖縄でのねライブねすごいね興味持ってるのでね、いつかね必ずね沖縄にねこのバンドを連れてワナトゥーレイトアジア行きたいと思います。僕のトゥレイトアジアをはじめ、チャンネル13キャット所属アーティスト情報はこちら http://ch13.info/http://ch13.info/ でチェックよろしくです。東京ね雨続きでねまるでねまた梅雨に戻ったみたいだけど、ね、もうすぐね、これもね終わってね秋晴れになるんじゃないかなと期待してます。沖縄ねそろそろねやっぱり台風シーズンがね来るんでね皆さん気をつけてくださいね。それで2ヶ月目になった、ごやくんどうでしたか。オンエア、慣れてきましたが、これから一緒にね楽しい番組作っていきましょう。それでは来月も、このバンタユナイテッド、ワッサーパンクロックのコーナーでお会いしましょう。お相手は、レベルチャンネル13キャットクルーでトゥーレイタージャンデギタリストワッスでした。